聖書をお読みいたします。マタイによる福音書2章1節から12節までです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。今週はクリスマスの祝福についてです。キリスト教というのは 100% 他力本願です。自分の力ではなくて他の力に頼っていく。救い主の助けがなければ私たちに命はありません。救い主の助けがなければ私たちには希望がありません。救い主の助けをいただかなければ自分たちのうちに力がないのです。自分の限界、人間の限界を見据えて、クリスマスに生まれた救い主に自分の人生を託していこう。そこから未来が開かれる。これがキリスト教です。ところが人は誰でもズルをして得をしたいと思う心があります。例えばディズニーランドに入園するときに自分だけ高いチケット買わないで入れてもらえたらラッキーだなと思います。しかしそういう思いが積もりに積もっていくと、どうしてもやりすぎてしまいます。本当は自分が悪いのに嘘をついて他人のせいにしてしまうということがあります。その時は得をした気分になりますけれども、自分の心の奥底にある良心は傷んでいきます。ズルをしたり嘘をついたりすると自分だけでなく他人をも怪我してしまいます。いや、それだけでなく天地を作られた神様をも怪我してしまうことになります。それにもかかわらず自分だけが得をしたいと思うと、その気持ちに押し切られてズルも嘘もいつの間にか止まらなくなってしまいます。板についてしまうのです。私自身も前にもお話ししましたけれども、小学生の頃に お店に行って泥棒をする習慣を持っていました。わざわざレジでお金を払うのが馬鹿らしく思えるようになりました。でそれはお店の人に見つかって捕まるまで続きました。自分にはズルを、悪いことをするのをやめる力がない。これまで犯してきた犯罪、罪はどうすれば償うことができるだろうか。捕まって初めて反省したんです。聖書は記します。2000年前の昔、クリスマス、預言者ミカが神様の言葉を語った通りのことが2000年前のクリスマスに起こりました。救い主がお生まれになったということです。6節にこう書いてあります。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。こうして神様の約束通りにお生まれになった救い主イエス・キリストは、その声を響かせて人間を捕らえて、その人の罪を許して、習慣になったズルや嘘からその人を解き放ってくださる、そういう方です。政治的な指導者ではなくて、人間を作り直す、人間を清める指導者、やってきてくださったのです。人は救い主イエス・キリストに助けてもらって初めて神様の命を手にすることができます。人は救い主イエス・キリストにしたの助けをいただいて初めて、自分の限界を超える神様の力が働いて、初めて神様や人に愛される自分に作り変えられることになります。それだけでなく、人は救い主キリストの助けをもらうと、なんと神様と共に人類の救いの歴史を切り開いていくものとされていくのです。神様と一緒に歴史を作る人になっていきます。この救い主の助けが、私たちそれぞれの人生を、それぞれの未来を開いてくれるのです。なんと神様は人間を作られた時に、救い主の助けなしには生きていけないように作られていたというのが真相です。2000年前、今のイランやイラクのあたりでしょうか、ある中東の国に住んでいた星占いの学者たちがいました。東方の博士たちと呼ばれている方々です。自分たちに救い主がいない人生の虚しさに苦しんでいました。その時、遠くエルサレムのあたりに、あのユダヤの国の都のあたりに、救い主の星が現れたではありませんか。それで自分たちの財産を使い果たしてしまうほどの旅の予定を立てて、隊列を組んで遠路はるばるエルサレムの都まで旅をしてきました。そして到着した学者たちは、エルサレムで人々に尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますか。この話を耳にした王様ヘロデは、ユダヤの宗教指導者たちを集めて、救い主メシア誕生の町がどこかと尋ねました。そしてメシアがベツレヘムという寂しい村に生まれるということを知らされました。それで占星術の星占いの学者たちにそのように伝えました。 これを聞いた学者たちはベツレヘムの町へ、村に向かって、母親マリアと赤ん坊メシアがいるのをついに見つけることができました。大の大人たち、巧妙な学者たちが、なんと赤ちゃんの前にひれ伏して、このメシア救い主を拝んだというのです。本当にありがたかったという思いが伝わってきます。その赤ちゃんに天地創造の神様がくださる命の光を彼らは見たからです。そして罪の帳消しをしてくださるという神様の愛情をその子の中に見つけたからです。そしてすかさず持ってきた宝の箱を開けました。何が入っていたかというと、黄金、ゴールド、乳香、これは神様にお祈りするときに使う炊くものです。そしてもつ薬、もつ薬は死体の保存に使うものです。王としてお生まれになった方に黄金ゴールドを捧げました。そしてその彼は王だけでなくて神様でいらっしゃいましたから、乳香を捧げました。そしてその赤ちゃんがいずれ大きくなって十字架で処刑されて、人類の罪のために死んでしまうということを象徴するもつ薬までお捧げしました。東方の学者たちは生まれたばかりの救い主を拝むということを通して、救い主誕生の事実が全世界に明らかにされました。念願の救い主メシアと相まみえることで、星占いの学者たちは世界に先駆けて新しい時代が到来したということを告げる役割を果たしました。ところが都エルサレムには救い主の誕生を喜ばない人たちがいました。ヘロデ王であり、また第二にエルサレムに住んでいる人たちでした。3節、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であったと書かれています。ヘロデ王は遠くローマの指導者たちに媚びを売るような闇取引のようなことをすることによって、自分の権力を強い盤石なものにしていました。そして何よりも王である自分を差し置いて別な王がユダヤに現れるなんて到底許せるものではありませんでした。他方エルサレムの人たちは年に何回もあるお祭りの時に宗教行事を司る、ないしは宗教行事の助けとなるように必要なものを販売するという宗教者として、とても宗教に関連する人としてとても敬虔ないい人たちとして毎日を送っていました。しかし祭りがあるたびに全世界からユダヤ人が自分たちの都に来て必要なものを買ってお金を落としていく。本当は神様の神殿というのは神様の清さが前面に現れるべきところでしたけれども、外国人が来てお祈りする庭というのを自分たちが占拠して、そこで両替をしたり生贄を売ったりして、本当のところはエルサレムの人たちは自分の腹を肥やしていたのでした。お金儲けのために宗教を利用していた。前から聞いていた救い主はいつか来てほしいとは思っているけれども、 今来てもらっては困ります。自分たちの人脈が失いたくない。甘いシールを吸い続けたい。こうして心の底では救い主の誕生を不安に思ってしまったのでした。裏でやってきた闇取引のようなことは手放したくない。そういうズルによる心の汚れを認めず、救い主の助けをもらうことよりも今の自分の利益を守ることで救急としていました。現代私たちはどちらにのグループに属するでしょうか。救い主を求めて東の国からはるばるやってきた外国人のような人たちでしょうか。それとも救い主が生まれたというのを聞いてやばいことになったな思ってしまったエルサレムのグループでしょうか。残念ながら現代人の多くはクリスマスにサンタクロースが来てくれることは喜んだとしても、救い主の誕生に大きな期待を抱くという方は少ないと思います。そんな人が来て光で照らされて自分のバッチリところ暴かれたら嫌だな。自分の人生っていうのは自分の力で切り開いていくものじゃないかな。さっき言ってた他力本願なんてまやかしものじゃないか。教会に来るのはクリスマスだけでいいよなみたいなふうに思ってしまうところがあるかもしれません。しかしそんなふうに思うことがあったとしても、天地を作られた救い主イエス・キリストはそれでも私たち一人一人のことを待っていてくださいます。競争に疲れて弱ってしまった時でもあなたを見捨てないとおっしゃっています。これまでどんなにズルをして汚れてしまったとしても、それでもあなたを受け止め許し清めるとイエス様はおっしゃっています。困っている時、苦しい時にはあなたを助けて、道に迷ったとしても私の光で導いて、寂しい時には一緒にいるよ。そんなふうにイエス様は私たちに語りかけてくださいます。傷ついた時には癒す、命を与え力を与え知恵を与える、一緒に新しい人生を踏み出そうじゃないか、新しい歴史を私と一緒に作っていこうじゃないか、そんなふうに私たちのことを救い主イエスは今日も待っていらっしゃいます。それだけでなく教会も皆さんをお待ちしています。教会は自分の力の限界を認めて、救い主の力をいただいた人たちの群れです。もちろん人間それぞれ誰でも問題を抱えていますので、私たち教会員の同士がぶつかり合ってしまう時も、そういう見苦しい時もあります。しかし神様はそんな不完全で、時に汚れたてしまう共同体をも用いて救いの歴史を開いていかれます。私たちは救い主の助けを得るためにお祈りを捧げます。一人で祈るよりも二人三人で祈った方が神様は働いてくださいます。教会というコミュニティ、共同体が苦しむ祈りの課題を挙げてくださる一人一人のために一緒にお祈りしますので、救い主は皆さんのために ますます働いてくださることになります。また救い主の助けを得るためにはお祈りだけでなくて、救い主イエス様の教えを実行するということも大事なことです。聖書を読んで一人で何か頑張ろうとしてもなかなかできるものではありません。教会という共同体では互いに相手を励まし合い、そして先輩方がどうしたらいいのか助けてくださいます。一人ではできないこともみんなで取り組めばできるようになるのです。2020年のクリスマス、コロナウイルスの蔓延で全世界が苦しんでいるこの時、一人ぼっちではなくて救い主イエスの助けをもらうことによって一緒に乗り越えていこうではありませんか。神様は救い主イエスを受け入れる人を用いて新しい歴史、救いの歴史を開いていかれます。なぜなら神様にとって人間の救いということが一番大切なことだからです。クリスマスの祝福が今日教会の礼拝に集われたお一人お一人に豊かに臨みますように。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、2000年前の今日、ダビデの町ベツレヘムに救い主をお送りくださったことをありがとうございます。天国からご覧になったら、この地上の人間の生活とは私たち人間のずるや企みによって汚れてドブ川のように見えるかもしれません。しかしそんなところにあなたは無力な赤ちゃん救い主をお送りくださいました。私たち人間は無力で自分のズルを止める力さえありません。救い主の助けなしには未来を開いていくことができません。私たちイエス様を受け入れますので、どうか私たちを救い出してください。そして私たちを新しい歴史、救いの歴史を開くために用いてください。信じる者一人一人の上にイエス様が共にいる祝福をこれからの1年間お与えください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。